はい、それじゃあですね、問題解説していきましょう。で、この問題ですけれども、いわゆる会計帳簿閲覧当社請求に関する問題ですね。で、この会計帳簿閲覧当社請求に関する問題は、まあ、若干ね、論文用としてはマイナーかなというところはありますけれども、一応過去問題問われたことあるんですよね。なので、まあ、押さえておいた方がいい分野かなという気はしますね。まあ、そんなにがっつり勉強するっていう感じじゃないですけれども、まあ、典型論点くらいは押さえておいた方がいいのかなという感じですね。まあ、この問題1問やっとけばね、とりあえずはなんとかなるんじゃないかという気がしますね。はい。で、そうですね、問題文の下から2段落目のところ行きましょうかね。その真ん中あたり、そこで後者と弊社との間におけるっていうね、ここから見ていきますが、それらの取引についての情報へ A の責任を追求するために後者に対して会計帳簿閲覧当社を求めたということですね。この後者っていうのはね、後者の株主なんですよね。で、これに対して後者がですね、その会計帳簿閲覧当社請求を拒むことができるんだろうかということですね。で、まず、条文をね、ちょっと確認していきたいなと思いますが、433条ですよね。433条の1項ですね。ちょっとこれを見ていただいて、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主、または発行済みの、発行済み株式の100分の3以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内いつでも次にかける請求することができるとですね。で、まずこの要件は満たしてるでしょうね。発行済み株式総数1万株で、で、落ち者の保有する公社株式500株ですから、ね、少なくても後段部分には当たるでしょうね。まあ、議決権についてはちょっとね、まあ、種類株があるかどうかとかそういう問題もあるので、何ともわかりませんけれども、まあ、普通株だけだったらね、当然満たすと思いますが、まあ、いずれにしてもただ、発行済み株式の100分の3を超えていますので、なので、まあ、問題ないということになるでしょうね。で、その上で次に後段部分ですね、この場合においては当該請求の理由を明らかにしてしなければいけないというこの部分ですよね。で、この点に関してね、ちょっと細かい知識があるわけなんですけれども、まずこの理由ですね、これ具体的に示さなければいけないというふうに言われています。で、それからもう一つあるのがですね、じゃあその理由は具体的に示されていたとして、それを基礎づける事実の立証、これをしなければいけないのかどうかですね。で、まずその理由の具体性に関して今回そんなに問題がないと思いますね。問題文の下から2段落目のところですけれども、その後者と弊社との間における取引についてね、情報を得る、例の責任を追求するっていうことですから、まあ、もちろん具体性っていうのはね、結局個別具体的に判断せざるを得ないと思いますが、まあ、これぐらいの理由が書いてあれば十分かなと思いますね。まあ、一応ね、不適切な例をね、その括弧2のところに書いておいたんで、一応ちょっと見といてもらえるといいのかなと思いますけどね。株主とは会社の財政状況等を確認し、誤った件についての疑いを調査するために閲覧を請求する場合には、単に株主の権利の確保、または行使に関して調査するためとか、あるいは株主の利益を守るためとか、会計の不正を調査するためなどの記載では十分じゃないと、ね。具体的に特定の行為が違法または不当であるというふうに記載すべきということですからね。まあ、今回は問題ないでしょうね。で、事実の立証は必要かというと判例はいらないというふうにしています。だから理由を具体的に示せば OK ということですよね。はい。で、今回はだからそこは問題なしということになります。で、そこで433条の1項の柱置きのね、要件は問題ないということですから、次に2項ですね。今度は拒絶事由。これを見ていくことになります。で、今回問題になりそうなのは、3号ですよね。請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、またはこれに従事するものであるときですね。で、まずですね、この条文から明らかなように、客観的に見てですね、競争関係にないとダメだと。これはもう明らかでしょうね。で、その客観的な競争関係なんですけれども、ここはですね、まぁ、ちょっと広く考えられている傾向にあるかなと思いますね。実質的な競争関係ですけども、ここはね、少し広めに考えていいのかなと思います。取締役の協業取引規制なんかとね、パラレルに考えていいかなと。だから事業の目的と市場において競合するというね、ことが必要になって、そして現在競争関係にない場合でもね、近い将来において競争関係に立つ概念性が高いというんだったら、まあこれ満たすと考えていいと思いますね。はい。まあ、条文の文言からしてもね、それぐらい広く考えても別に不正をきたすことはないのかなと。ね、会社の業務と実質的に競争関係にある事業というふうに、ね、その実質的にって言葉からしてもね、まあこういうね、まあちょっと広い解釈をとっても問題ないのかなというところがありますよね。で、今回はどうなのかということですけれども、この部分はね、当てはめが必要になりますよね。 まあ、いかにもね、わざとらしいも、事情がいろいろ書いてありますけどね。まあ、これは私が適当に書き加えた事情っていうかね、私が適当に作った事情ですけれども、まあ、例えば、1段落目のね、2行目かな。後者は製造した部品を取引のある会社にしか販売してないが、インターネットの普及に伴い、安価な部品がインターネット上に出回るになり、売り上げ悪化したため、部品のインターネット販売だけでなくて、家具の製造販売も視野に入れてたと。ね、あとは、まあ、大阪府で家具の部品の製造をしたる事業にしているとかね。まあ、オーシャンについてもね、東京都で家具の製造販売を営んでいると。実店舗だけじゃなくて、インターネットを通じて広く家具の販売を行っているというね、まあ、いかにもわざとらしく書いてありますけどね、まあ、当てはめてほしいっていうね感じで、当てはめに使ってほしいって感じで書いてありますけどね、まさにここは使ってくださいね。はい。で、まあ、今回はね、そうやって後者がインターネット販売にも乗り出そうと、しかも家具の製造販売っていうのを、ね、視野に入れてますから、ね、そういう横展開もね、視野に入れてるっていう状況ですので、なので、まあ、今回はまさに実質的な競争関係、少なくとも近い将来において生じる概率は高いというふうに言っていいのかなと思うんですよね。はい。ということで、客観的な競争関係はありということになります。じゃあ、さらに進んでね、主観的な、意図ですね。まあ、それをその自分の事業に使おうみたいな、ね、そういう不当な意図、目的というものが必要なんだろうかと思いますね。で、これ判例いらないっていうふうにしてますよね。判例は不要説ですよね。まあ、そうですね。判例の、一番最後の部分ですね。従ってっていうその結論部分があると思いますけど、ちょっとこれ見ていただくと、従って会社の会計帳簿等の閲覧当社請求をした株主につき、同号に規定する拒絶事由があるというためには、当該株主は当該会社と協業なすもので、なすものであるなどの客観的事実が認められれば足り、当該株主に会計帳簿等の閲覧当社によって知り得る情報を事故の協業に利用するなどの主観的意図があることを要しないというふうにしてますからね。はい。ということで、今回は、この3号の拒絶事由ありということになりますから、請求拒むということができるわけですね。はい。いいですかね。じゃあちょっと今言ったのね、答案流れで確認しておきたいなと思いますが、まずね、会計帳簿閲覧当社請求の要件ね、ここから入ってくださいね。これ結構すっ飛ばす人いるんでね、やっぱり条文のね、要件、まずしっかりと当てはめてる。これ意識してくださいね。会社の方では特にやっぱ条文ね、大事ですからね。条文とそれから要件ね。他の科目にも増して、やっぱり重要になってくるんでね、ここはしっかり、当てはめてください。ね。で、まずね、箱積み株式の100分の3以上持ってるから、これは問題ないということで、あと理由ですね、ここは具体的に示さなければいけないけれども、ただ、その事実、それを基礎づける事実の立証はいらないよということですよね。で、今回はだから先ほども言いましたように、理由の具体性に欠けるところはありませんしね、事実の立証は要しないわけですから、433条1項の、ね、要件は満たすということになりますね。で、そこで次に拒絶事由を考えていきますが、433条の2項3号の要件があるかどうかですね。で、まずね、ここも主観的意図っていうね、その典型論点に振り回されずに、まずね、実質的に競争関係にあるというふうなところ、その客観的な実質的、競争関係ですよね。そこのところは当てはめてくださいね。はい。ここまで結構当例に出すとね、すっ飛ばす人いますんでね、主観的な意図がいるかとか言ってね、競争関係にあるかどうかも当てはめてないのに、ね、その一応ね、主観的意図の話にね、入ってく人いますんでね、そこはちょっと気をつけましょう。ね。で、まあ、そのね、実質的に競争関係にあるかどうかっていうところをね、その客観的な実質的、競争関係ですけれども、そこについてね、詳しく知ってるという人は、まあ、あんまりいないかなと思いますけど、ここは例えばですね、先ほどのね、まさに協業取引制なんかもそうですけれども、そこら辺から押してですね、趣旨を考えて、その趣旨からするとこうなるよって感じで示してもらえればいいと思います。この辺はまさに現場思考の練習にもね、なると思いますんでね。まあ、その当該条文の解釈にあたって、やっぱりその趣旨から考えるっていうのはセオリーですよね。で、じゃあその趣旨って何だろうっていうふうに考えていくと、まあ、例えばね、その協業取引規制なんかが、まあ、思い浮かぶわけですよね。まさにその情報とかね、知識、ノウハウ、そういうものを利用される、不当に利用されるんじゃないかっていうそこですよね。だとすると、近い将来において競争関係に立つ概説が高い場合もね、それに当たると考えるべきなんですよね。はい。ということで、客観的な実質的競争関係はありというふうに考えていいと思いますね。はい。で、それからじゃあ主観的意図いりますかということですけれども、主観的意図はいらないとですね。まあ、ここはもう論書を貼り付けてもらうだけですから、そんな大した話ではないですけどね。はい。いいですかね。まあ、とにかくね、困ったら条文ですね。困ったら条文、要件、当てはめですね。この辺を徹底していただければ、そんなに沈まないと思いますんでね。で、その条文の要件に当たるかどうかよくわかんなくなったってなったら、その趣旨を考えてみるわけですね。で、その趣旨を考えてみて、もちろんそれはね、その場ででっち上げても構わないわけです。その条文の趣旨をね。で、でっち上げてみて、で、それで、まあ、何らかの解釈っていうものを示して、何らかの規範っていうものを定立して当てはめていただければね、もうそれでかなりの点数がつくと思いますんでね。はい。いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。